どうもこんにちは、G です。
回答です。
今回の音声では、若い頃の評価は伸びしろを加味したものであることを忘れるなということについてお話したいと思います。若いうちってそんなにね、高い評価されることはないと、普通、本人も思ってると思うんですけど、それを、それはね、仕事の経験がないとか、実績がないっていうことはあるんでしょうけど、でも実はそういうのをさっぴいても実は結構甘く評価されてるもんなんですね。で、これは、例え話で考えてみると分かりやすくて、例えば、10代で、例えばパソコンのワードとエクセルができますと。エクセルはちゃんと関数が使えます。って言ったら、お、すごいって言われるじゃないですか。だけど、例えば30代でワードとエクセルが使えます。関数も知ってますって言ったところで、それでって言われて終わりですよね。
そうですね。
40代でそんなこと言ってたら、いや、逆に何が言いたいのかわかんないわ、君って言われますよね。つまり、単純なスキルで人って評価されてるわけじゃないんですよ。つまり、今の年齢、今のポジションだから、そういうことができるのはすごいねとかすごくないねっていうふうに評価されてるんですよね。でも意外と多くの人がそれを忘れて、なんか自分のその能力とか、できることとか、経験とか、言っちゃえば自分の実力を評価されてるようなイメージがあるわけですよ。だから、評価されるために実力を上げようって思ったり、もしくは結構評価されて、たときに、満足してしまうんですね。でも結構、特に若いうちは、その自分に対する評価っていうのは、実力そのものにさらに加えて、その年齢でできるんだからすごいねとか、今それだけできるってことは、将来はもっと伸びていくんだろうねっていう、その伸びしろとか可能性の部分ですよね。そういう現在存在もしないものを、期待して、その期待値も評価に入ってたりするんですよ。だから、それを分かって、ちゃんと、年とともに自分が右肩上がりになるようなライフプランを組んでおかないと、そういう自己研鑽を続けないと、時期に、その年を取れば取るほど、伸びしろの分の評価っていうのは消えていくんですよ。それが消えてしまった時に、自分自身の能力が上がってなかったら、自分自身の能力としては、実力としては、完全に変わってなかったとしても、評価は下がり続けてしまうと。そういうことになるんですよね。これって結構恐ろしいことなんですよ。最近特にその、出世に興味がない人とか、今の時点でも、40代のサラリーマンの6割が役職についてない平社員だっていうふうな情報がある、データがあるんですよね。で、その、今40代の人って、でも、そんな、なんていうか、ゆとり世代とかじゃないんですよ。昭和のベビーブームの、第二次ベビーブームぐらいの時の、もっと競争ガリガリの世代の人間だったはずなんですよね。だけど、その人間の6割が平社員ってことは、やっぱり、そもそも役職につけなかった。つきたかったけどつけなかったっていう人が多かったわけです。で、その人たちの、そのなぜつけなかったかとか、そういうデータを見ても、結局は環境が悪かったとか、上司が悪かったとか、なんか人のせいにして、自分が出世できなかった人が多いんですね。つまり出世に興味がなかったが、本当に興味がなかったから出世してないっていう人は意外と少ないんですよ。なれるもんなら、上役になりたかったけどなれなかったっていう人間が実は多いってことなんですけど、こういう人たちがまさにさっき言ったような勘違いをよくしてて、例えば会社の中で自分に与えられた仕事が上手にできるようになるっていうことは、決してこれは、右肩上がりになってるとは言えないんですよね。だったら自分よりも上手にその仕事ができる人とか、もしくはもっと長い時間残業ができる若い子とか、体力ある人とかが入ってきたら、もう失ってしまうぐらいの、 評価でしかないってことに気づいてないわけですよね。
はい。
やっぱり20代に求められるものと40代に求められるものっていうのは、職場においては大きく違うわけで、それすらも本人が気づかなかった。そして自分に与えられた自分の仕事をただただこなしていた。上手にこなした。それはそんな人間って上にはいけないじゃないですか。
は
そもそも上を見てないわけですから
い。
ね。つまり上を見てない人間の末路っていうのは、結局本人は本人の努力をしているつもりだけれど、決して上司にもなれなければ出世もできないと。当然、収入が右肩上がりに増えることもなければ、そういう役職についてない人間ですから、いつ首切られるかわからないという状態で、こう、怯えながら働かないといけないっていうことなんですよ。で、これは、先ほど言った、自分自身の評価が、年とともに、現状維持では評価は下がるっていうことに気づかなかった人の未来の姿でもあるんですよね。
は
なかなかね、欲望的なものだけでもっとお金が欲しいから、もっとなんか世界中飛び回りたいから、だからもっと何かをしてっていう人って、まあそう多くはないと思うんですよ。
い。うん。
ある程度の自分の時間が確保されて、まあ生活ができて、将来に不安がないぐらいのことが仕事で手に入ったらいいなって思ってる人も多いと思うんですけど、
はい。
そういった人たちは、やっぱり年を取ると、自分自身の社会的な評価っていうのは右肩下がりになっていって、40代とか50代になった時に、あれ、もしかして俺ちょっとやばくないかって思っちゃうんですよね。だから、以前の音声で筋トレの話もしたと思うんですけど、40を過ぎると1%ずつ下がっていくみたいな感じの話ですよね。つまり現状維持をするためには年間1%以上の筋肉をつけ続けないとダメっていう結構厳しい話じゃないですか。で、もっとムキムキになりたかったら1%どころか2%、3%以上筋肉を増やさないといけないという。これって自分に相当な圧をかけないとできないことなんですよね。でも仕事においてもそれは一緒っていうことなんですよ。よく話には聞かれると思うんですけど、その30後半、40過ぎた、50過ぎたってなると、本当にできたことができなくなっていく。もうなんか、筋肉的な衰えとか、あと精神的な衰え。で、この精神的な衰えっていうのは、やっぱりね、脳内ホルモンとかの分泌量そのものは変わってきちゃうんで、本人の性格がいいとか悪いとか、そんなん以前にもう、そんな気にそもそもならないっていう風な状態になっていくんですよね。これがすごく怖い話で、いやいや、でも、必要があれば頑張るよって、若いうちは思うんですけど、そもそも頑張ろうっていう気にすらなれなくなってくるのが老化なんですよ。そういうふうなものが、もうじわじわと来るっていう前提で、その右肩下がりを、そのマイナスを、上回るプラスを自分が持ち続けないと、結果としてはダメになっていくと。そういうことを考えた自分の、まあ、なんていうか、こう学習プランとか、まあ、運動もそうですけど、ライフプランですよね。これを作っておかないと、まあ、作っておくというか、これを作って、もう若いうちから実行しておかないと、10年後、20年後に、やっぱりわちゃってはめになるんですよ。で、これって、本当、ね、何でもそうですけど、早く始めた人間の方が楽ができるというか、簡単なんで、ね、筋肉が落ちる前にやれば、1%つけるだけでも現状維持できるけど、筋肉が10%落ちた後から取り戻そうと思うとすごい大変じゃないですか。それと一緒で、もう、落ち始める前からやっとくってことが大事なんですよね。だから今これを聞いてる10代、20代、30代の人は、もう今始めとくっていうのが、もうチャンスなんですよ。逆にもう40過ぎちゃった人は、もう焦らないとダメってことですよね。まあ、これを聞いてるような人って相当ね、意識は高いと思うんですけど、それでもやっぱり今ぐらい寿命が伸びちゃうと、油断するとね、すぐにこう、寿命よりも自分の能力って落ちちゃうんで、まあ、寿命が長くなった分、自分も頑張らないといけないなっていう話です。じゃあ、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。